花におう。一。直哉は初めて眠れない夜というものを経験した。一体がのんきなたちで、小さい頃から三男の甚六などと言われたが、これは誰の目にも適応だったらしい。人を憎むとか恨むとか、激しく怒るという感情がほとんどなかった。菓子を取るにも物をねだるにも兄たちに先を越されるし、友達と遊ぶにも決まって後手を引いた。上の兄二人はよく喧嘩をしたが、彼はいつも途方に暮れたような顔をし、そばで黙って見ているという風であった。長兄の兵庫はむっつりしているが勘が強い。次兄の幸之助は口も手も八丁という太刀で、我を通すことにかけては兄をしのぐくらいだった。彼は16歳の時一度、鹿木原家へ養子に行ったのであるが、一年ばかりすると飛び出してきて、私には到底務まりません。縁を切ってくださいと言って聞かなかった。その時はだいぶごたごたした。怒った父の怒鳴り声や母の泣いて諭すのを幾度か聞いた。けれども幸之助はてこでも動かず、ついに自分の意志を押し通してしまった。19歳で松島家へ婿養子に行った時も、頻繁に家へ帰ってきては母に文句を言ったものである。私は養子には向かないんですよ。直哉をやればいいんです。養子にはあれがうってつけです。そんなことを言っているのを聞いたこともある。しかし2年経って長男が生まれると、それで落ち着いたらしく、もう来ても不平を言うようなことはなくなった。養子にはうってつけと聞いたとき、直哉はなるほどそんなものかもしれないと思った。別にひどいことを言われたとも感じないし、改めて発奮する気持ちも起こらなかった。こういう太刀だから、自分が三男坊の部屋住みだということにもさして悩んだり悲願だりした試しはない。将来のためにどうしようなどということもなく、与えられた平凡な月日を極めて従順に暮らしてきた。矢部新一郎と正田達人の縁談が決まったと聞かされた直後から、直哉の眠れない夜が始まったのである。もちろん、そう聞いた時はごく単純に喜んだ。新一郎は藩の学問所からの親友の一人で、他の友達が離れてゆく中に、新一郎だけは親しい行き来が続いていた。去年の春、父親が隠居し、彼がその後を襲ってお蔵奉行になってからは、それまでのようにしげしげと付き合うこともできなくなったが、それでもなお新一郎の方では、親にも言えないようなことを打ち明けて相談するという風だったのである。正田の方は隣屋敷で、達とも幼いうちから馴染んでいた。よく笑う明るいおしゃまな子で、四つ違いの直哉を弟のように扱うのを好んだ。産毛の濃い太刀なのだろう。腕にも頬にも水蜜糖のように柔らかな細かい毛が生えていて、日光の具合でキラキラ光るのが直哉には珍しかった。それはいいが、顎の下の喉仏に当たるところに一塊の産毛があるのはおかしかった。当人は知らないようだし、彼も言いはしなかったけれども、彼女が娘になってからもふと思い出すと、一人で微笑させられたものである。正田とは、正木の生垣一重の隣り合わせで、生垣のそばに大きなみかんの木があり、立つのずっと小さい頃には、その木陰でよく遊び相手をさせられたのであった。お互いに家族同士が親しいので、成長してからもずっと行き来していた。庭で顔があったりすると、生垣を中にしばらく話すのは例です。